実はあの私自身新学生の時にやっぱある姉妹がいて、新学生たちが、その子も牧師の子でいつになったら新学校来るのなんて言ってて、やっぱその子も祈らないでくださいっていうのあの私も面識あったので、佐藤新学生祈らないでください、新学生の祈り聞かれますから、あの今も牧師もしてて、牧師をしてたらやっぱりあの祈ってくださいってもたくさん言われますけど、祈らないでくださいってお願いがその時は初めてでした。その姉妹も3年後には進学校に入学しました。祈らないでくださいっていうのも聞かれるのかなとちょっと思ったりもします。皆さんも祈ったら実現してしまう、怖くて祈れない、特に牧師になるとならないという、ある人に伝えようか伝えないでおこうか、伝えられない、どうしても伝えたいけど伝えられないというか、実は祈れない、勝手に自分で答え決めてて、伝えるべきかどうかって伝えるべきに決まってる、決めつけてしまう、この世のようにこうであったらならない、自分の固い心がある、実はその固い心があるということをもまず神様がお示しください。多くの牧師になるようには祈らないでくださいってお願いした人たちも、私なんかなれるはずがない、決めつけている。そうして神様は不思議なことをなされる、人間の力そういうものに全くよらないで、神様は人を救い、人を変え、人に豊かな命を与え、用いる。大風を起こして船を吹きつけて、一人の人のために大きなことをなされる、そのようなお方かとまだまだと見せつけられても、なおそれでも私はこうなんですと堅くなになる自分がいるということを、そうして祈ることさえやめてしまうものであることを神様はお示しになられるというのです。でもとうとうヨナの場合は人々の前に出されて、誰のせいでこうなったかとくじを引いて当たったということで、もう私のことは完全に捉えられているんだと。当時スペインというのは世界の果てと思われていた。世界の果てに行っても神様から逃れることができないのだ。で正直に海と陸を作られた、世界の全てを支配されるそのお方です。改めて死を恐れるものです。このお方がなると言ったことはなるんだ。だからといってこんな聞き分けのないものをもなお用いようとするのは恐ろしいことだ。でそれでだからといってここで悔い改めて私は帰りますということはまだちょっと言えない。でそれで海に投げ捨ててください、もう一つ言えない理由は、私はダメなんだと、こんなに神様に逆らってしまったからこんな目に遭ったんだと、これがある意味まだ堅くなで神様が許してくださるお方だ、顧みてくださるお方だではなくて、正しいものは正しい、間違いは間違いで、今自分は間違った道を歩んだのでそのまま私はもう投げ捨てられる、そうしてくださいと、みんながそんなことできませんっていうような中で、そうしなければもうこのまま終わりですよと言ってポーンと結局投げ捨てられることになるんですが、そこでまだ主はヨナに気づいてほしいことがある、これがまだ1章で4章まで続きますが、ヨナ書の大きなテーマである。ヨナ自身も後でだから私はニネベに行きたくはなかったんですと後で言うんですが、それは主の憐れみである、どこまでも許そうとされる、 ヨナが投げ入れられた海は、まあ、地中海ですからそんなに太平洋のように大きな海ではないにしてもやっぱりそれでも海ですから深い深い。しかも昔ですからどっと沈んでしまったら到底誰も見つけられないであろう。ですからヨナももう自分はそんな深みに陥るそういう愚かなものだという中で、しかし神様は大きな魚を備えてヨナを飲み込ませた。どこまで神様は分かっておられるお方なんだ。そしてヨナに祈りの時を与えられた。イエス様が後にヨナの印以外には誰にも印は与えられませんと語られました。このヨナが3日3晩魚の中にいた、まあ、これがイエス様の十字架の犠牲、その3日の犠牲、その印である。まあ、このヨナの出来事をも用いられて、私はあなた方のために投げ捨てられ見捨てられ、そして命を与えるものだ、それほどまでの憐れみを与える。海よりも深い私たちのさまざまな問題、本当にヨナ自身の心もなんとその悩みは問題は深いものであろうか。同じように私たちの心のいわゆる闇というものもどんな海よりも深く計り難いものではなかろうか。どんなに神様に祈ってこれを何とか変えてほしいと思っても、まあ、自分自身もこの世界もいろんな問題がもう次々と起こってきてどうにもならないのではないか。やはりここでも神様はそれをも救ってくださり変えてくださると信じきれないで、やっぱりダメなんだと祈ること願うことをヨナのようにやめてしまう、そして眠ってしまうような私たちではなかろうかと思うんです。しかしそうではない。どんなに深いところからも神様は引き上げてくださり、また敵でもあるようなそのニネベの町に神様はご自分の言葉を語り、その町を救おうとされる、私たちをもまた救おうとされる。その方が私たち一人一人を望んでくださって、それを変えようとしてくださるんだ。どんなものも必要としてくださる。それは同時にどんな人も尊く価値のあるものだと神様は表してくださるんです。こんな話があるんです。70歳を超えたある男性が事件に巻き込まれて亡くなってしまった。それでそれは死の過失がある、奥さんがそう訴えて、でそのご主人がこれから先生きていたらこれだけのことをなしたのではないかという、まあ、いわゆる損害賠償死に請求して裁判が行われている。いやしかし71歳ではないですかと、確かに過失をないとは言えないですが、それだけの損害賠償しなければならないですか、結構高くの71歳でという時に、奥さんが祈って導かれた弁護士さんが優秀で、この請求が認められて、ご主人はまだそれだけの価値がある、だから市はそれだけの請求賠償を請求し支払いなさいという裁判が決まったそうです。でその弁護士がどうして優秀だったかというと、 弁護士の年齢が92歳だった。